一つの教会家族が即位その町家を共同墓地に移ったかのようであるということですね。壁画にですね、生産式の杯が描かれてあったそうです。その共同墓地はおそらく2世紀のものだとこう言われているのです。そんな地下のカタコンビにはなくてならないものがあるそうです。それは愛の巣のような地下に広がる墓地のどこかに必ずあるそうです。それは地上に向かって掘られた一つの縦穴なんです。そこから空が見えて光がそこから差し込んでくる穴が必ず掘られている。それは復活を信じているキリスト者がキリストの再臨とともにその光を受けて死者をまた墓から蘇るということを信じていたと、こういうふうに説明されていたそうでありますね。かつてローマの迫害時代、クリスチャンが体の蘇りを信じていると知りましたローマ皇帝はですね、クリスチャンを迫害して殺した後その遺体を放置するなと命じました。どうするんでしょうか。殉教者の遺体は皆焼かれます。そしてその骨を粉々に砕くんです。そして海に捨てたというんですね、まあ、今でいう散骨であります。しかし当時は見せしめとしてそういうことを行ったわけですね。体の蘇りを信じてるけどもこんなことされたらそういうことはもう不可能だぞ、こういうふうにですね皇帝を脅したわけです。しかしそのような目にあっても当時のクリスチャンたちは毅然として信仰を告白いたしました。なんとなれば土の塵から人を作った創造主なる神様は塵や灰からでも蘇りの体を作って与えてくださる。当時のクリスチャンたちには何の動揺もなかったというのでありますね。さてですね、この今日の私たちのこの使徒信条のよみがえりの告白でありますが、このよみがえりはよみがえりなんですけども、どうぞ今日の重大切なところなんですが、体のよみがえり、ね、我は体のよみがえりを信ずなんですね。体のよみがえりを実はクリスチャンたちは告白しているのです。これは非常に大切なポイントであります。なぜでしょうか。理由があるんです。まあ、当時のギリシャ世界には魂の不滅という思想がありました。まあ、日本にもこういう思想が入ってきておりますありますね。霊魂不滅という考え方です。でこれはですね、魂と霊と肉体の二元論で二つの世界でこの世界を理解しようとしたのでありますね。まず肉体というものは全てこれは悪の温床だと。したがってその肉体を叩いて苦しめて滅却して初めて魂が誠の自由を得るんだという、これがその考え方、当時のギリシャ思想でありますね。でこの思想の元になったのは紀元5世紀のソクラテスという哲学者であります。ソクラテス聞いたことありますね。有名な方です。ソクラテスは、まあ、政治的な策略のもとに死刑にされたわけでありますが、毒杯を煽ってあえて抵抗することなく悠々とですね死んでいったということであります。それはですね、死ぬことこそ魂の自由を得る機会だとソクラテスは信じていたからだと言われますね。人の魂は死ぬことによって肉体が離れて魂は自由になることができる。だから自分から進んで毒の杯を飲んじゃった。死ぬことが憧れだったわけですよ。ソクラテスは本を書きませんでした。で、弟子のプラトンという人がその思想を書物にしたのであります。魂の不滅という有名な思想を詳細にご展開いたしました。やがてこのギリシャ思想はグノーシスという、皆さんも聞いたことがあるかもしれないね、グノーシスと呼ばれます。でもどんどんこう広がっていったんですね。そして実は初代教会の時代、このキリスト教の教えの中にこのグノーシスが入り込んでですね、影響を与え始めたのでありますね。しかし皆さん、このグノーシス、霊魂不滅の思想は 霊肉二元論は聖書の教えではありませんよ。パウロもヨハネもそして初代教会の使徒教父たちもですね、みんなこのキリストの福音の純粋性を守るためにこのグノーシスと戦った。実はですね、皆さんが持っている新約聖書の中にはこのグノースの思想を警戒した御言葉がいくつも出てくるんですね。実は例えば第9話の4章にはそれが出てくる。ヨハネ一番長生きしました。そしてこのグノースの思想を真の聖書の教えと区分けして、そしてこれを警戒するようにですね、新約聖書の中にそれを書き残しているんですね。グノス主義によれば世界は二元化されるわけであります。その二つの現実は共に永遠についていくというわけでありますね。一つは魂の霊の世界だ、もう一つは肉体の物質の世界であります。で、私たちが生きている世界は体と物質の世界で、これは本質的に悪の世界だとします。で、そこから救いを求めるならば純粋に霊的なことだけを求めなさいということになります。それで例えば難病苦病をこの体に貸してまいります。体を痛めつけて痛めつけて痛めつけてですね、この魂を虜にしているこの体を痛めつけて、肉体の牢獄の中でその魂を自由にしてやるという、まあ、こういう考え方、あるいは禁欲主義です。肉体にとらわれない魂を作る、そして最終的には死をもってこの肉体から離れるときに魂は本当の自由を得るんだというね、こういう考え方なんですよ。だから死という問題はね、自由への憧れになるわけです。皆さん、ここから集団自決をするカルト宗教が出てきたりするわけでありますね。これに対して聖書の教えは、肉体の世界、物質の世界を悪とみなすことは絶対にありません。いくつかのことを申し上げたいと思います。ちょっと論理的なお話になってしまいますけども、どうぞ心を留めていただきたいんです。なぜ聖書の教えはこの物質世界を悪とみなすことをしないのか。一つは、皆さん、創世記の一章31節に、神様がこの天地万物を作られ、それをご覧になったときに非常に良かったと書いてあるじゃないですか。はなはだ良かった。満足なさった。神様の作られた世界。特にこの非常に良かったという言葉はですね、人間の創造の後に出てくる言葉なんですね。で、神様は、この体を持った人間を創造された。そしてそれを非常に良かったと言って祝福されたということがしっかり書いてある。あるお坊さんはですね、勉強なさった方でありますが、聖書からたまたまですね、この箇所を読んでもうびっくり仰天したということでありますね。天地がひっくり返るぐらいにもうびっくりなさった。もう全ての煩悩の出どころがこの肉体でありますからね。苦行を課しながらですね、本当にこの煩悩から仏けていく、自由にされていくという世界を、その救いの世界として、見なすわけでありますから、肉体というものはですね、決して良いものではない、財宝の住処であります。その体をですね、神様が創造するときに非常に良かったと、これはもう経典行事の発見であります。そしてキリストはですね、皆さん、イエス・キリストがこの地上においでくださるときに、これはっきり確認しなきゃいけないことですが、言葉は肉体となって私のうちに宿った、ヨハネはそう言ってますね。これもグノシスを背景にした言葉なんです。言葉は肉体を取ってこられたよ。言葉は神様、イエス様は、霊だけじゃなくて肉体を持って生まれてこられたということを、はっきりと彼は明かしするんです。神の子であろう方は、聖なる神ご自身が、清い方が、体を持った人となられたということをはっきりと告白しております。で、グノースの思想がキリストに入っているときに、イエス様はね、キリスト様はですね、この地上のイエスの体を宿として ある瞬間だけ霊の姿で来られたという、こういうことをですね、言うわけであります。